ということでございまして、
はい、
ね、まあなんかね、気分だけでもスッキリとね、
そうですね、
やっていきたいとこですけども、
はい、
ちょっと新しい仕事というかね、普段やってないことをするとこう心機一転、
そうですね、
みたいなとこもありますよね。
はい、
実はあんまり広く告知してないんで、皆さんあんまりご存じないかもわかりませんけど、これからもうちょっと PR していかなあかんのですが、
はい、
こっそり新コーナーをやってましてね、
お、
今和歌山市出身の演歌歌手原田奈美人さん
という、はい、
二十歳の
男
前、今純情ホトトギスというね、
つ
んくさんプロデュースの、
もう令和のね演歌界の新星、
そうなんですよ、Z 世代の演歌歌手ということで、
そうですよね、
しかもね、原田さんはですね、原田さんって原田俊彦さんみたいですけども
違う違う、
原田さんはラジオを聞いてたんです。
あ、
高校時代にね、ある食堂でアルバイトをしていて、
はい、
そこでラジオを流れてたという。
なるほど。
もちろん流れていたのは、南森町ではなく、
うん、
和歌山放送。
ああ、さすが。
WBS 和歌山放送。
はい。
ことで、
ええ、
もう和歌山放送に関係の深い歌詞なんです。
そうですね。
うん、
まさか、聞いてたラジオに、
そう。
自分がコーナーを持ってね。
そうなんです。
冠コーナーじゃないですか。
そう。前回金曜日ね、
はい、
桂久丸さんの、久丸の前回金曜日の中で、ですね、原田奈美との紀ノ国音頭で中継中っていう。これパッと聞いて何のこっちゃと思うかもしれませんけども、
はい、
今最新曲のカップリング曲が紀ノ国音頭って言うんですよ、
はい、
で表題曲の、純情ホトトギスの歌詞の中にチュラチュチュチュって言ってね、チュが出てくるんですよ。
なるほど。それにかけてね、
かけてね、ディレクター考えてスタートしたと、
は
い、いうことらしいんですけどね、うん、5月に第1回があったんですよ、和歌山城から、
はい、
やっぱり一発目はねベタなとこから行きましょうということで、
そうですね、
和歌山城に行ったんですけど、
はい、
僕久しぶりに天守閣登ったんですよ、機材を持って、
はい、
めっちゃしんどかったですね僕何もないふりして行ったんですよ。一応ねレコード会社の人も来てるし、
うん、
で原田さんも来てますから、
はい、
当然ね、まあ、現場ディレクターの僕が、
はい、
そのしんどい顔とかしてたら、
そうですね、
ね、
なんやこれと
ってなるじゃないですか
初回に。
そうそう、
うん、
やっぱり僕もねそういうわけにいかんから、勤めてこの和歌山に詳しい風を装って、別にそんな詳しくないんですよ、なんやけど予想って、その市の担当者とも初めて会ったんやけど、
はい、
まるでもう前から知ってますみたいな感じで、
なるほど、
うん、電話しか喋ったことないんやけど
はいはい、はい、
やっぱり地元局のディレクターは何でも知っててほしいじゃないですか。
そうですね、もう地元のことはもう一番、
そう、あ、もうラーメンはねあそこが美味しいですよみたいな、
ね、
あ、昼ご飯あそこがいいですよって、ね、
ね、パッとこう出てくる、
それが理想とするディレクター像です、
はい、
僕はでもそうじゃないんですよ。ああ、そうですね、王将なんかいいんじゃないですかねみたいな、昼ご飯って言われ
たら、あそこ吉野家ありますけどね、
そうそうそう、その横にかの川製麺あって、うどん3玉で値段一緒ですねみたいなね、
チェーンばっかり
って、ね、そうそうそう、ああこっち行ったらグリーンコーナーもありますみたいなね、
あ、まあグリーンコーナーはね、
大体その3点ぐらいで、
はい、
ちょっと話を収めてしまうとこがあるんで、だからあんまりね弱いとこは見せられないんで、
はい、
一生懸命機材持って和歌山城まで登ったんですけど、
ええ、
やっぱり初回、
うん、
張り切りすぎたなと、
あ、
ね、そんな上まで登ったらしんどいですよ、だから帰ってきてどっと疲れましたもんねあれもっと平場のね、普通にお店からリポートとか、
はい、
公園からリポートみたいな、
うん、
そんなやったらもっとね気楽やったかなって、
まあね、うん、登りますからね、
しかもね、一番近い坂が新浦坂っていう坂なんですよ、
はい、
駐車場からすぐ天守閣に登れる坂があるんですけど、
うん、
ここが一番急なんですよ実は。
あ、
昔開局51周年の時に、天守閣から生放送しましたけども、
はい、
あの時もねそこを長テーブルと中継機材手上げでしましたけども、
うんうんうん、
あの時は僕もまだ23、4歳やったわけですよ。
51周年ですもんね。
51周年ですからね、
14年、13年前、
そうね、もう今や65周年を考えようという、
そうですね、
時代になってきましたんで、じゃあ今度はどっから中継しようかな、参りましょう、せーの、
らしくあれ。
和歌山放送は AM 電波の他にもワイド FM でもお送りしています。
御坊エリアと串本エリアは 92.4MHz 924
AM と FM ラジオはダブルで
WBS 和歌山放送です。
マイクで直撃
教えてチェリ
ー、はーい、ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーでは、今週のアシスタント B のやたろうくんはいろんなことにいる聞いていこうというコーナーでございます、
はい、
さあ、今週のアシスタント B やたろうくん何ですか。
はい、一つだけ補足、
うん、は
オープニングでね原田奈美人さんの話がありましたけども、
ほうほう、
実は去年の3月に、
うん、
朝のボックスという番組で、
はいはい、
原田奈美人さんのインタビューが放送されてたんです、
はいはい、
で もちろん担当は小田川さんですよ。
もちろん担当ですよ、
春菜さんね、今和歌山から東京に移って、やってると。でちょうどデビュー2ヶ月の時やったんですけど、私もね東京出身なんですが、世田谷区烏山ってとこでね、東京はどうですか、電車ごちゃごちゃしてるしね、なぜか出身地をアピールする小田川さんっていう、
さすがもう、あの原田さんが今東京で暮らしてるという話をするにも、自らの出身地を必ず明示して、
その情報はいるのかっていう、
いるんですよ、烏山ってことをみんなで理解してね。
これはね多分原田さんに向けてじゃなくて、カズ様ファンに向けての、
そう、僕らに対するサービストークね、それはもう分かってることですよね、
ということがありましたので、補足しておきます。
素晴らしい、要その努力聞いてますね。
いや原田奈美人さん出てないかなと思って、
出てるんですよ、ね、実はね、和歌山にもちょこちょこラジオ出ていただいております、
はい、どうでしょうね、今時期ぐらい5月とかだと和歌山放送のねちょうど夕方のニュース番組でも、修学旅行だよりって流れるじゃないですか。
はいはい、おなじみの ね、
どこどこ中学校の皆さんは、どこどこへ行って大変お元気です、
そうそうそう、まあ大体は大阪方面かな、京都奈良大阪、
小学校はね、大阪、奈良京都大阪とか、
そうですね、結構あちこち回ってるよね、要はあんなヘビーなスケジュール、
大阪は大概 USJ ですね、
USJ で1日潰すんやな、もう USJ で、
そうですね、で中学校はね多分東京が多いんかなという気がしますが、
そうやね、
私もね修学旅行じゃないですけども、ちょっとこう大人の、大人のって言ったらいやらしいな、
やらしいんかいね。
いやいやいや、
まあいいよ、やらしいことしてもいいよ、30なんやから。
そうですよね、
乱行パーティーでも何でもしなはれ、
乱行パーティーは人がいる、
そうだから F スポット新聞に載ってるじゃないですか、大人のパーティーみたいな、もうないんかな、昔あったわな。
連休明けでね、先週もちょっと話しましたけども、いろいろ行ってきまして、でまあコロナ感染症もね5類に移行したということで、ちょっとまあ遠出の旅行というか、そういうのも行けるかなと、一人で行く分にはあれですけど、あの友人とね、
気の置けない友人と、
放送マニアの友人と、久しぶりにちょっとどっか行きましょうかと、
いいですね、
兵庫県にね、ちょっと行きまして、
はざっくりしても
兵庫県も広いですからね、
南は淡路島から北は豊岡までありますよ、
今回はねここがニースじゃないかっていうような、
アイランドホテル丸和
ね、
ここが淡路かニースじゃないか、
そう、その淡路島へねちょっと
アイランドホテル丸和、もうないの知ってる、
もうないですよ ね、
僕も行こうかと思って調べたんよ、
廃業ってなってる。
そうそうそう。ショックやった。野上電鉄のね車体にここが淡路かニースじゃないかって書いてたんやけどね。
あれなんで野上電車になってたんでしょう
か、ね。分かれへん。
なんかつながりがあったんでしょうね。
つながりがあったんでしょうね。広告代理店の人とつながりがあったんですかね。
か社長同士が仲ええとかね。
仲ええとかね。
まあその淡路島に行きまして、その友人の彼がね、車を出してくれて、ドライブ、淡路島をねこうぐるっと行きましょうと。
行きましょう。
いうことで、明石海峡大橋をまあ渡るじゃないですか。
渡りますね。
渡ってすぐのところに、松穂の里っていう、
なんか名前は聞いたことあるね。
まあ温泉ですね。
はいはいはい。
まあ洲本温泉ですからあの辺。でそこでまずちょっとこう景色を見ながら、今回ねその天気が雨降ってなかったんで、露天風呂行けたんです。で露天風呂からは明石海峡大橋がこう一望できるんですけど、非常に綺麗で。でその露天風呂でなぜサンテレビボックス席は放送回数が例年年大ごとに減っているのかと、
あら難しい問題ですね、それは。
で来年ラジオ日本ジャイアンツナイターは何回ぐらい放送するのか、
はいはいはい、
というあの非常に有意義な、
ああもう風呂に入って議論するには最高のテーマですね。
非常に有意義な議論をしてですね、
いいですね、
待合室で神戸新聞などを読みつつですね、
はいはいはいはい、淡路版ね、
そうです、
うん、
淡路島を巡ったんですけども、はいはい、で淡路島のねあの島内で、まあ、ドライブしながら佐藤輝明の満塁ホームランを聞いて大喜びし、
はいはい、
で途中立ち寄ったですね、あのイオンのね、でちょっと休憩して、駐車場で、目の前海なんですよ、
はい、
どっか受信できるかなと思って、あの境谷の有力民放もフルセグでバンバン、
やっぱり入りますか、淡路島は映るんやね、
そうですね、で和歌山放送の、あのワイド FM も 94.2MHz が、地元並みに
クリアに、
そうね、引っ越そうかなと思うぐらいですね、
いいですね。
で夜はですね、まあ、淡路島を出まして、今回宿をホテルをねあの神戸にとしたんです、まあ、ホテル大倉さん、
あえらいとこ泊まってね、
素泊まりで、
あら、
ラジオの受信がね、あの神戸の三宮のこの海側も結構いい受信ができるんで、
いいでしょうね、
あの止まったんですけど、まあ思ったより良くなかったっていうね。
ちょっと待って、それが理由なん？受信できそうだっていう理由でホテルオークラ止まったん？
大体その辺選ぶときはそうですよ。あのポートピアホテルとか。
ポートピアホテルなんかほんまに良かったんでしょ？
めちゃくちゃ良かったですね。あー、まあ、ポートピアホテルはサンテレビ移転前の日やったんで。
そうか、社屋を、サンテレビ社屋を眺めるには公的地ってことやな。
はい、うん、もうね今はもうロゴも外されましたけども、
ビルは残ってるね。もちろん
ビルはね、あそこテナントでしたから、
ね、うん、そうやね、
で夜はそのホテルオークラを拠点にして、うん、三宮の駅の西側に、うん、兵庫五国ワールドっていう飲食店があるんですよ。でその兵庫県内の、うん、まあね、広いですから、
はい、
お酒もあるし、
あるわ、
で海産物もね、タコなんか有名じゃないですか、
う
ん、
有名やね、
ね、あの河内屋菊水丸さんがタコフェリーの CM で歌ってましたけども、
うん、明石と岩屋のタコフェリーっていう ねその前は海のハイウェイ淡路フェリー淡路フェリーっていうのもありましたよ。
あ、それは聞いたことないですね。
明石海峡橋ができるまでは海のハイウェイ淡路フェリーで、MBS ラジオでも流れてたんですよ。甲子園フェリーもありましたしね、フェリーだらけでしたね。大阪湾フェリーもね走ってました。
もうその辺がねもう全部ね、
はいはい、
ないですから。
そうなんです、橋ができましたんでね、
でその明石のタコの、ね、タコ物とか、あと県民の焼きビーフンとかね、
あれ兵庫の会社やったんかなら
しいです。
へ、
僕もあんまちゃんと知らんかったんですけど、
まあ、あんまり食べてないけど美味しいわな。たまに食べると、そうや、たまに食べると美味しいよって言ってたな、 CM ソングで。
あ、ほんまですか。
毎日食べるとちょっと飽きるって言ってたな。
あ、県民の、
そうそう、焼きビーフン、う
ん、久しぶりに僕もそこで食べたんですけど
美味しいよねあれ、
あとオリバーソースのね、焼きそばとか。
あ、オリバーソースもあれ本社兵庫県
らしいです。
あ、怒りソースは福島区やな、
あれは。あ、そうか、大阪ですかね、
うん、
でそういうのを兵庫県内の会社が作ったものとか、
は
あ
は
あ、あの名物を食べれる店でそういうのを食べて、
うん、そう、
で夜ホテルの部屋でね、またラジオ談義、
ラジオ談義、
サンテレビ談義に勤し
み。何なんですかサンテレビ談義って。よく分かんないですよ、参加したことないから。
だからまあホテル、まあ、神戸なんで、ホテルのテレビでサンテレビ見れるじゃないですか、
うん、何やってたその時サンテレビは。
生から TV
僕らの時からありますけど、あれ今どっから放送、どこで収録してんの生からは。
あれね、どこやったかな、大阪市内だったかな、なんか、
僕ら末期はオヨネーズさんが司会やってたんやけど、今は誰が司会やってんの、は
い、今ね青柴ふっこさんやと思います。
もう戻ってるんやね、
はい、
あ、
でアパホテルのね社長が審査委員長でね。
あ、そうかそうか、言ってた、ゾンケ化粧品の人じゃないやな。
違うと思いますね。
そうかそうか、やっぱり変わってくる
ね、で生から TV を見つつ、でまあね、その後なんか深夜アニメとかやってたんで、まあ、チャンネルザッピングしたりとかもしてましたけども、ラジオ聞いたりとかね。で2日目はホテル出てからマヤ山に登りまして、
兵庫県のね、
六甲山のまあ西側ですね、
はいはい、
で僕ね多分4年ぶりぐらいに行ったんですけど。
そうやね、前も行ったね、
マヤ山は、要は兵庫県行きの、ね、NHK と民放局の、親局がある、
はいはい、
親局送信所があるところなんです。
聖地ですねある種のね、
まあだから生駒山みたいな、
大阪でいうところのね、
木の本みたいなね、
和歌山でいうところの、
で、その送信所のサンテレビのロゴが新しくなってるなと思いながらですね、まあ展望台もあるんで、景色を見ながら。
でも展望台にいる人なんかいてないでしょ、バヤさんなんか誰もいてないでしょ。
でもね、平日の昼間でしたけど、
何してんねん、
2人か3人ぐらい、まあ夫婦でね、来たんでしょうね。
夫婦でサンテレビの送信所見に来て、いやここが親局かって言って、
昔は36チャンネルで、
そうそう、神戸36チャンネルを
親局に、
各地の中継局を結んでお送りいたします。
最終的にはその兵庫大阪が放射状の光にあふれて、そうそう、
バーッて、どういう演出なんかな、あれ
分かんないです。で、ね、中継局のあるところにね、ポイントがポンポンポンって出てくるんですけど、 そこのポイントからシュッてこう上に36みたいな数字が、
そうそうそう、
チャンネルが出てくるんです
よ。岩屋局とかね、
それが早すぎるっていう、
早すビュビュンってね、
そう、
特に中継局の多いチャンネルの時ビュビュビュンって
出てくるんですよね。
いや、それ誰も分かれへんし特に分からんことは皆さん、ただもうやってないやな今
あれね、2004年までだったんですよ、オープニングはね。
もう2004年なん、もう20年なんで、言うてる間に、は
い、地上デジタルが始まる前で終わりましたから ね
あれはでもデジタル化してでも残してほしかったですけどね、
SUN っていうね、
そう、
それが鉄塔の
あれクロスオーバーしてね、
クロスオーバーしてって、そでそのね、マヤさんの展望台、まあ、非常に景色いいですし、晴れてたらね、ほんまに和歌山の方も、見えるんですけど、
いいとこやね、
和歌山放送がね入るかなと思って、
入りそうやけど、
ラジオでね聞いてたら、まあ親局はね、AM も FM も入ったんですけど、 ごぼうの中波 AM は微妙でしたね。かすかになんか、うん、あのこの店 AD が聞こえるぐらい
ちょっと遠いかな、はい、で海上電波という意味でも位置的にはちょっとしんどいかな。
そうですね、まあ、でも明石で入りましたからね、綺麗に。だからまあ高さの問題とかいろいろあるんでしょうけども
、うん、でもマヤさんで受からんかったら受からんちゃう、
ね、ただでもね、うん、ワイド FM の、はいはい、まあ、先ほどもコマーシャル流れましたけど、ごぼう 92.4、うん、これは非常にクリアに入りましたね。
そうなんや、やっぱり遮るものがないから、
まあ串本では多分位置的にないと思うんで、うん、
ごぼうやろね、
ごぼうでしょうね。あとでもね、まやさん以外やったのは京都のアルファステーションとかが入りにくかったですね、
うん、あ、方向的にちょっとしんどいんかな。
でもそのポートピアホテルとかの高層階やとかなりもうステレオ受信できるぐらいクリアに入るんで、
うん、淀川通って聞こえるのかな、
かもわかんないですね。あとまあ送信所の横なんで、
ああそうか、
なんか潰し合うみたいなのがあるのかもわかんないですけど。
あ、なるほどね、
はい、あとマヤさんの後ですね、うん、その神戸市内の地下街リュウ神戸、
ほうほう、リュウ神戸 ね、うん、
にあるサンテレビがね今ポップアップストア出してるんですよ。
前からあるよね、
なんか定期的にね、
一旦やめてまたやってみたいな、
うん、今回は多分9月ぐらいまでやってるんですけど、
はい、僕も行ったことない、いっぺん行きたいんやけど。
まあ、サンテレビのねグッズがもう非常に多く売れてて、
どんなグッズ、例えばサンテレビのロゴ入りメモ帳とかあんの？
メモ帳あるかな、多分おっさんっていうねあのキャラクターいるじゃないですか、はい、うん、あれの、そういうグッズとか、うん、桜クレパスのね、うん、クーピーとコラボしたやつとか、 あとやっぱ阪神の、うん、これ球団公式らしいんですけど、うん、タオルとかね、
はいはいはい、
選手のイラストのストラップとか、
はいはいはい、
そういうのがいっぱい売ってて、
ストラップって今時ストラップつけるか、え、携帯ストラップじゃなくて、
ね、なんかキーホルダーみたいな、
キーホルダー、
ええ、
サンテレビって書いたスコアブックはないの？
そん時なかったんですよ。前行った時はね、うん、あったんですけど、
ね、あれいいですよね、
一冊買いましたけどね僕もその時で、
買ったんや、ABC のスコアブックとかよく中継で映るよね。
ああ、そうですね、
ABC って書いたやつ、
ABC の今、うん、エビシーっていうね、
あ、キャラクター、
あれとおっさんがコラボしたなんかグッズとか、で、なんかサンテレビはその放送外収益もそれで結構伸びてるという噂が、
それはだってそうやなかったらお店やらんでしょ、
ね、
だって家賃のこと考えたらね、はい、その赤字になるような事業は絶対しないですから。
で、それでまあ結構だから売れてるんでしょうね、
うん、
甲子園球場からの中継見てたらあのサンテレビって書いたタオルねみんな持ってるんですよ。で、まあ球団公式ですから佐藤輝明って書いたやつとか、うん、
はいはいはい、
そういうのもあるんですけど、野球だけじゃなくて和歌山でもやってますけどビッグフィッシングのね、
大人気番組ですよね、
ロゴのキャップ、うん、帽子
いいね、欲しいな
とか、
うん、
あとタオルもありますし、
僕前タオルもらいましたもんね。
そうですね、
使ってますよ、
ビッグフィッシングって書いたやつとか、トートバッグ、
はい、
でね、今日そのトートバッグ入れてきたんですけど、
あらーすごい、
サンズって書いてますけどね、
そんまや、ビッグフィッシングって書いてます、おしゃれじゃないですか、
1984って書いてます、サン TV 神戸って、 ここがいいですよね。
いや、でも僕はそれやったら最後に出てくる釣り場を大切にみたいな、なんかあるやなんか、サンテレビがちょっと画面ミスった時に出てくると同じ画面なんやけど、なんか横向きの
黒いね
アニメーション、釣り場の
くすんだやつ、
横向きの、
はいはいはい、
あの絵のバックにしてほしいですね。
あ、それいいですね。今度サンテレビに提案してみましょう。
提案してみましょう、はい、サンテレビの人に言ってみよう、
という非常に楽しい旅でございました。
今の手元にサンテレビの番組表、
はい、
いただいてますが、
5月号ですね。
これ僕ね、サンテレビって今ほんまに見てないんで、やっぱり充実してるね。
何がですか、どういうところですか。
全部面白そうやわ。6時15分メダカの小太郎、
あ、それね、
うん、
な
んなんこれ、
それね、環境活動みたいな、なんか地域の小学校とか回ってる劇団さんとかがいるじゃないですか、和歌山とかでもあると思うんですけど、
たまにね、
そういうところの劇団員さんがなんかその環境を守るにはみたいな、田んぼの自然を守ろうとかね、そういうのをやってる。
テレショップ挟んで6時50分コタローとおはようもやってますよ。
同じような番組です ね。
その後、仮面ライダーリバイス、
はい、
そしてうるせえやつらと続きます。
うるせえやつらはそれ HD リマスター版ですからね、
すごい金かかってる。
で、金曜日は仮面ライダーじゃなくてキャッツアイやってる。
すごいやん、めちゃめちゃいいやん、充実してるやん。朝から
誰が朝7時からキャッツアイとうるせえやつら見てんやろうと思って
大きいお友達でしょうね。
なるほどね、
今度は子供今時見えひんよ、キャッツアイもうるせえやつらも。
確かに、
見つめてキャッツアイじゃないでしょ。で
その一緒に行った彼は、
うん、
昔ね、
ほう、
大雨警報とかが出てる時に、
うん、
その7時台は くるくるくるくるそのどこに警報が出てるっていうのがループで出てたらしいんですよ、テロップが。
はいはいはいはいはい。
でそれを見ることで学校が休みかどうかっていうのを
チェックするというね、
チェックしてたらしいですね。
あ、すごい。だってその後ねショッピングをダーッと挟んで、はい、ドラマ11優雅な友達と新のだめカンタービレもやってますよ。
のだめカンタービレ、あの韓国版ですけどね今回。
すごい、韓国ドラマやってるでしょ
吹き替えで。
見てますもん。この間僕実家帰ったらね、うちの母親、うん、はい、そんなんいっぱい撮ってましたわよ。
やっぱりね、うん、今の BS とかね、境谷の有力民放でもやってますけども、
合間にいっぱいやってるのこの、はい、え全徳女王なんか分からん、これも韓国ドラマやろな多分。
そうです、
MBC って書いてるから。
あ MBC、 あ韓国です ね。
その後3時台はこれドラマ、これは中国かな、武則天、
確かそうですね、
なんとか宮東宮みたいなとか。
12時代時代劇アワーは暴れん坊将軍。
そうですね。
ただねもうすぐ終わるんですよシリーズ。
もうだいぶ後半まで進んでるんですね。
で多分なんか一作品挟むのか挟まずに急にまた1970何年の若い松平家に戻る可能性があるという
これしかも8時から月曜時代劇水戸黄門やってんの。
そうなんですよ、
すごいやん。
7時58分かなんかから。
すごい。これ
サンテレビ多分毎日時代劇一本やってますよ。
そうやね、はい、土曜日は土曜時代劇アワーやってるし、日曜日も新必殺仕事人やってる。
土曜日はね、うん、1時からその三船敏郎主演で、うん、日本教育テレビのロゴが出てくる作品ですね
日本教育テレビ古いな。
NET って書いてある。
サンテレビは見どころ多いですね。
そうですね、
日曜日太陽に吠えるやってますか。
そう、それもねもう3年ぐらいやってますよ。
太陽に吠えるってサンテレビ好きよね。僕子供の頃からやってるよ、うん、まあもちろんやったりやらんかったり繰り返してやけど、僕小学生の時もやってたもん。
結構だからその時代のねドラマって今かなりリバイバルで人気になってるっていう。
そうだから BS とかでもやってますもん ね。それこそリマスターしたバージョン放送っていうの結構やってますもんね。
アニメとかもね、関東の曲ですけど悠々白書がね人気やとか言ってましたけど。
ああ悠々白書もね。サンテレビも昔悠々白書やってなかった。やってない。
多分折に触れてやってると思いますよ。
折に触れて、あの季節の便りやないんやから折に触れてって折に触れて悠々白書やる放送局どこにあんのよ
でもその朝のアニメ枠なんか大体そうじゃないですか。そうです。またハクション大魔王、あ今夕方やってますけど。
あやってますね、
はい、またキテレツやってるとかね。あ
キテジャリンクチームやってましたよね。
やってました、つい最近までやってました。
やってましたよね、は
い、だからぜひ肩に共同アンテナを立てて。
ほんまやな、サンテレビ村作る、肩に土地買って。
あなるほど、
肩の別荘地あるじゃないですか、はいはいはい、あんなとこに土地買ってさ、はい、サンテレビ村、サンテレビビレッジ作ってみんなでサンテレビ見ながら集団生活しようぜ。
なるほど、
うん、
集団生活
サンテレビガールズも可愛いやんほら。
それね今年の5月からね、5月4月かな。
みんな可愛いな、松永鈴穂ちゃん、
はい、
可愛いわ。エンディングです、
はい、
6月のエンディングテーマはこの曲です。
はい、
今日はねいっぱいカットするかなということで見越していっぱい喋ったんですけども。
そうですね、もうすでにかなり喋ってるなと思って、サンテレビの話などが盛り上がりましたか。
いやでもサンテレビガールズ可愛いなやっぱり
ね。
これはどういう基準で選んでんのかな。
ぜひとも選考委員会かなんとに
ねえ、
まあね、今ねそういうこと言ってややこしい時代ですけども。
いやそれ言うぐらいはいいでしょう別にねえ。
でもね遠藤奈美さんも
そうよ、
赤江珠緒さんもそうですからね。
サンテレビガールズ出身やもんな、ますますサンテレビっちの奥が深いですね。
そうですね、
だこれあれですよ、僕らこうやってサンテレビに一方的なラブコール送ってますけども、
はい、
ね我々のライバルである境大の有力民放が、いよいよサンテレビと仲良くなりだしたら僕ら焦りますよ。
確かに、ね、
急にサンテレビとコラボ企画とかやりだしたらどうする、開局50周年や
う
て。
でも和歌山放送はこうやって言ってますけど、あそこはね、サンテレビの番組をやってますからね。
そうですよね、
関係がビッグフィッシングとか。
そう深いでしょ、僕らはサンテレビ番組やってないですから
ね。え
ねえ、
できないですからね。
できない。でもサンテレビの曲かけたりしてますよ、BGM で使ってる曲かけてみたりとか。
そうですね、
一方的な恋心があるわけですよ。
うん
おかしいですね。
だから我々向こう派ってね、ラジオ関西さんと。
あそういうことですか、
ええ、
ああいいですね。
ねえ、
まあ、ぜひねその辺も注目しながらやっていきたいと思いますね、
はい、
ということでそろそろお別れです。ここまでのお頂きチェリーと
アシスタント B のやったろうでした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。